Elder Anderson, we extend our love and offer prayers of support as you begin your new responsibilities.
アンダーソン長老のために私たちは祈っています。私の姪のレイチェルは幼かった頃、祖母と過ごすことがよくありました。二人は特別な絆で結ばれたのですが、レイチェルが5歳になり、幼稚園に入ることになりました。共に過ごせる最後の朝に祖母はこう言いました。レイチェル、今まで一緒に過ごせて本当に楽しかったわ。おばあちゃんはあなたが大好きよ。でも明日から幼稚園が始まって、あなたがいなくなったら、おばあちゃんは一体どうしたらいいのかしら。レイチェルは目を見開いて祖母を見上げると、5歳とは思えない知恵を持ってこう言いました。私もおばあちゃんのことが大好きよ。でも私ね、新しい人生を始める時期なのよ。役に立つ勧告です。すべての人は新たな人生を歩み始める必要があります。劇的な変化を求めたり、歓迎することはあまりないでしょう。しかし、変化は人生にとって不可欠なものなのです。変化の多くは人生を歩む中で自然に訪れます。子供時代から青年期、壮年期、最後に老年期へと移行し、生活は変化していきます。学校、伝道、結婚、就職、定年などは人生の重要な節目です。多くの場合、次の段階に進むことや次の困難に取り組み始めることをためらいます。現状に満足し、変化を恐れたり、あるいは信仰が足りないからかもしれません。おばあちゃんの膝の上にいる方が幼稚園で苦労するより快適だと感じるのと同じです。変化というものは避けられないものです。どうすれば変化に対して最もよく備えられるのでしょうか。第一に、預言者に従うことです。指導者に耳を傾け従ってください。預言者は人生の嵐に耐えられるように堅実で毎日の生活で役に立つ勧告を与えてくれます。教義と制約の一章で、主は私自身の声によろうと、しもべたちの声によろうと、それは同じであると語られました。預言者は常に直面する変化や困難に立ち向かえるよう助けてくれます。預言者に従おうというプライマリーの歌にこうあります。確かな道歩むために耳傾け従おう、主の預言者説く教え。第二に、永遠の見地から物事を捉えることです。変化や困難は神の計画の一部であることを理解しましょう。人生は試しの時期です。主なる神が命じられるすべてのことを私たちがなすかどうかを見るための期間なのです。人生では様々な変化や試練、誘惑を経験します。神から与えられた選択の自由をどう使うかを試されるためです。ニファイ第2章にこう記されています。すべての事物には反対のものがなければならない。もし事物に反対のものがなければ、義は生じ得ないし、邪悪も清さも惨めな状態も善も悪も生じ得ない。選択の自由を使って正しい選びをするとき、困難や変化は成長する機会となるのです。第三に、信仰を持つことです。ヒンクレー大官庁は信仰を持って前進するよう進めました。この世は否定的な考えで満ちています。疑いや不安、恐れが私たちの心の中に入り込むこともあります。モンソン大官庁はおっしゃいました。信仰と疑いが一つの心に同時に存在することはできません。どちらか一方が他方を払いのけるからです。物ない書には、信仰のない希望はありえないとあります。信仰行使し、学び、進歩していけば、困難や変化に立ち向かうことができるのです。第4に、元気を出してください。世界中で多くの教会員が、経済的にも、他の面でも、困難に直面しています。落胆し、見捨てられたと感じることもあるでしょう。主はおっしゃっています。元気を出しなさい。私はあなた方の中により、 あなた方を見捨てていないからである。ワース臨長老は逆境に対処する方法について教えてくださいました。不満の声を上げたくなったら、代わりに笑ってみてください。そうすれば皆さんの寿命が伸びるだけでなく、周りの人の生活ももっと明るくなるでしょう。笑いとユーモアのセンスは人生の苦しみを和らげてくれるのです。人生で起こる全て変化を全て予測できたらいいのにと思うかもしれません。近づいてくるのが見える変化もあります。全ての若い男性は伝道という人生を大きく変える経験に備えるように教えられています。全ての独身会員は伴侶を選び、聖なる神殿で結び固めを受ける大切さを理解しているでしょう。このような変化は近づいてくるのが分かりますし、計画もできます。しかし不意に訪れる変化はコントロールできません。経済不況、失業、重い病気や怪我、離婚や死などは期待も歓迎もされません。そのような予測できない困難にどのように対処すればよいのでしょうか。答えは同じです。預言者に耳を傾け、永遠の見地を持ち続け、信仰を持ち元気を出すことで、予期せぬ困難に立ち向かい、新たな人生を始めるのです。開拓者たちは変化を受け入れ、問題や苦難を克服することの素晴らしい模範です。ロバート・ガードナーは1845年1月、カナダ東部でバプテスマを受けました。忠実で勤勉だった彼は家族とともに農部に向かい、多くの困難を経て1847年10月にソルトレイク盆地に到着しました。そして今このカンファレンスセンターが立つ位置から数ブロック先に野営しました。彼は日記にこう記しています。私は牛の首輝きを外し、手車の壊れた絵に腰掛けていった。もうこれ以上は一日だって進むことはできないだろう。ロバートは何もない状態から始め、新しい生活を切り開いていきました。最初の数年は大変でしたが、兄と共に製粉所を建ててから状況は次第に良くなってきました。しかし数年後、製粉所の動力だった水の流れが上流で変わってしまい、土地が干上がってしまいました。10キロにわたる用水路を築こうとしましたが、それも失敗に終わりました。日記にはこうあります。用水路は失敗に終わった。穀物は全滅、製粉所も立ち行かなくなった。蓄えもなくなり、一文なしになってしまった。それでも試練が十分でなかったかのように、彼はカナダへの伝道と召されます。家族の元を離れ、他の宣教師と共に手車、蒸気船、鉄道と乗り継いで伝道地に赴任し、召しを果たしたのです。やがて伝道を終えた彼は熱心に勤勉に働いて、再び繁栄し始めました。2、3年後、ガードナー兄弟が自分の農場に友達を呼んでもてなすと、友達はこう言いました。無一文だった君がこんなに豊かになって嬉しいよ。今では以前とあまり変わらないほど裕福になったじゃないか。ガードナー兄弟はこう答えました。ああ、以前は裕福だったが全てを失った。また伝道の召しが来るんじゃないかとヒヤヒヤしているよ。数時間経つと、ソルトレイクでの集会に出席していた人たちが彼に伝えてくれました。南部に新しい土地を開拓し、綿を栽培するために今日召された人たちの中に彼の名前があったのです。すぐにも出発するようにとのことでした。伝えてくれた人々に彼は言いました。承知しました。召しに応えます。ロバート・ガードナーは人生の変化に対処することの模範です。 預言者の勧告に従い、不都合と思われる時にも奉仕の召しを受け入れました。ユーモアと憐れみにあふれた彼は、主を心から愛し、強く揺らぐことのない信仰を行いに表しました。彼はユタ南部の入植に尽くしました。人生で起こる多くの変化や困難にひるむことなく立ち向かうように霊感を与えてくれています。前進し新たな人生を始めるときに、私たちが従順で忠実で快活でいることができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。